ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。ちょっと社会派な話題をしようかと思いつつもかなり脱線して横浜駅が100年経っても完成してないみたいなところに落ち着きましたけれども、はい、今回はちょっと真っ当に話をしたいかと思いますので、この方をお呼びしておりますのでよろしくお願いします。
はい、どうもカズです。いや、すごいですよ。一週間経ったけど、まだ横浜駅完成してないらしいっすよ。はい、というわけで、ね。
というわけで、もう、多分この配信ぐらいにはですね、多分選挙終わってるかもしれませんけれども、引き続き一応選挙前と断ったところで、選挙前に撮ってますという、この取りため系ラジオですけれども、いやすごいと言いますか。まあ、選挙の結果出てたら、まあ、とりあえず話しても大丈夫かと思うんですけれどもね。やっぱり、この流れとして、このね、まあ、その、希望の党が立ち上がってしまって、あれですね、民進党が、全会一致で希望の党から、に入って、そこから出るということで、総会で全会一致で可決されて
、
そして、左派の人とかいろいろ出てきますけれどもって言ったら、そういう人たちは、排除いたしますということで、すごい、こう、独裁的なことを小池さんがおっしゃいまして。うん。
まあちょっとその排除っていう言葉でね、まあだいぶ、味噌がついた形になって、っていうのはね。
いやー、でも、なんかね、女性の独裁者ってなかなかね、近年だと珍しいですからね。昔はなんか楊貴妃とかいましたけど、
うん、
近年だとアウン・サン・スー・チーさんぐらいしかいないんじゃないですかね。
うん。
うん。
うん、まあ、小池栄子も、あれなんでしょう、女性サッチャーとか好きなんでしょう。
サッチャーで毒す、まあ、そっか、ぐらいですね。好きなんでしょうね。メルケルさんとかもって言うけど、全然違うだろうって
、うん。
日本のメルケルさんになってほしいみたいなことを言ってますけど、これ性別以外全て違うじゃないかとか。
本当にね。
うん。
なんだよ、もうこういう芸人も本当に。だから俺、当時にさ、もう都知事選の当時に、
うん。
僕は言ってたんだよ。小池百合子に騙されるなと。そしたらなんかこの、本当になんかもうボンクラの左派っていうのがいるんだよ。驚きのレベルでボンクラのサガってやつのがいて、小池百合子さんが軍国主義者とかひどいデマを流すやつはきっとネト上なんだと思いますみたい
な。 なんかあの、女性だとなんとなく左っていう印象のはやめような、みんな。
あいつらは今どこ行ったんだ
あの、女性だからなんとなくさとか、女性だから優しいとか、優しいとか、こう、みんなに分かり、いい政策をしてくれるとかさ、うん。ないから。なんかそんな、ね、なんか幻想を持ちがちですよね、女性政治。
本当に。
うん。だから稲田智美さんとかももっと、ね、持ち上げてやれよって。
ダメだよ、ダメだよ。稲田智美の選挙区とか結構すごいナイーブな話なんだよ。俺ちょっと、うちの選挙区も、基本的に自民党圧勝ですよ。無風ですよ。どうあがいても、どうあがいても、まあ一騎打ちですよ。一騎打ち。野党対自民党、
うん、
野党対与党の一騎打ちだよ、うちの選挙区、
うん。
どう考えても野党が勝てないんで、あんまりそこの、他のところを、同情とかそういうのも、まあ、それはそれでおこがましい話だけれども、
うん、
もうどう考えたって稲田智美が、もう、ごめんな、まだ開票前っていうことだよね。もう言い切ってもいいと思うけど、稲田智美を勝ちだから。
いやー、だって地元にもうずっと入ってるって言ってね、謝ってるって言うから、多分勝つでしょ。
じゃ多分そうじゃなくとも、そうじゃなくとも、
うん、
無理なんだって、その、前回選挙とかでダブルスコア以上につけられて、負けてるようなところでは。
うん、
だから、希望と叩きをする、あんまりするべきじゃないっていう話はそこにあって、基本的に与党の方が選挙強いんだから、
うん、
でどんなんでも、風を利用しないと、自民党の方は落とせないっていうところを、
うん、
そこをさ、もうちょっと真剣に考えた方がいいっていう、そういう話であって。
うん、いやーですね、
まあ、それも多分もう、後の祭りなんだろうけども。
うん。あれ出てましたよ、ちゃんと自民党に投票したのが、結局日本全国の有権者で言っても、1722万人だって、なんですってね。
うん。
それで、これだけ席巻してると。で、選挙に行かなかった人が4200万人とかだって言ってたら、なんだかなって、なんだかなみたいな話ですね。うん。
で、で、そういう風が吹く時っていうのは、そういう選挙に行かない人が選挙に行ったりする時なんだよね。
うん。なんですよね、なんか選挙に行ったら、ソシャゲの特典とか入れたら、多分みんな行くと思うんですよ。
できるのかもしれんね、それは。
なんかね、日本を売れる、なんか、ソシャゲ会社の人が、なんか、投票に行った、あれをこう、バーコードを読んで、行ったら、なんかね、わびし10個、プレゼントみたいな。
あるかもしれないね、あれだもんね、前回の参院選の時に期日前投票行ったのを持って行ったら、
うん、
あれ、20歳未満の、有権者かな、
うん、
向けになのか、一回なんか肉がもらえるとかね、あったもんね。
ありましたね。今回特になさげなんですよね。なんだったかな。
今回はまあ一発目やったっていうので、だいぶそれで注目度も高かったから、そういうのもやりやすかったんだろうなとは思うけども。
今なんですかね、自分ちょっとあんまり頭も良くないんで、なんか間違った政党を選んでしまうと、皆さんに迷惑かかりますから行きませんっていう、なんか、高校生の意見が出てて、これは教育の敗北だ、みたいなことを言ってる人たちはいましたけどね。
うん、
いや、いいんですよ。なんかちょっといいなと思う候補にこう、ボーンと入れるぐらいで。間違えたらやり直せばいいんですよ、次の選挙で。別に入れたとこが勝とうが負けようが、 いいと思うんですよね、とりあえず入れるっていうのは。
うん、まあ、入れるという行為に関して言えばね。
うん。まあ、結局、なんだかな、まあ、投票行かない論を結構いろんなブログとかでも読むんですけど、行かない論で一番、しっくりきたっていうのが一つありましてね、投票行かない人の意見で。うん。うちは絶対行かないって、今までも行かなかったし、これからも行かないと。なぜならば、どうなっても構わないからと。
あれはそういう姿勢は、まあ、ある意味では、潔いとは思う、うん。
そうそうそう。で、絶対、
ただ、そういうやつに限って、絶対税金のこととかで文句言ってると思う。
そうそうそう。なんか、いや、それで、
俺の知り合いもそうだったもん。
うん。それで、
どこに投票したって、みたいな感じのスタンスで言いながら、タバコが値上げっていうので、すげえ文句言ってやがったからね。
それね、でもそのブログの人に潔くて、将来子供を作る予定も結婚する予定もないから、文句も言わなきゃし、子育て政策とか別に気にしないし、年金だってなくたっても、まあそこまで生きてるかどうかわかんないから、だから本当にどうだっていいっていうことが書いてあって、ああ、そこまで達観できてるんだったら、選挙行きようとは言えないよなと思って。うん。
ああ。
まあ、ですね。まあ、なんか、今の選挙の争点は何ですかね、自民党的にはもう増税は確定で、あとは北朝鮮問題みたいな感じになってますけどね。まあ、あとは、公明党さんは増税してもなんか高校無償化って言ってますから、私立も含めて。まあ、それはちょっと私立も含めてだったら、うちもちょっと子育て世代なんで、ちょっとすごい助かるなーっていう気はするんですけれども。あれですね、ちょっと話変わるんですけど、高校無償化で北朝鮮の、朝鮮学校がはぶられてるっていう問題がありまして。
はい。
うん。で、あれっていうのはなんか、民主党政権時代に高校無償化っていうのを決めて、で、
自民党が猛反対したですね。
そう。北朝鮮も全部出ちゃうから、この法案だとダメだって言うけど、で、強固的に通して、その後に、あれですね、核実験とかミサイルとかの問題をバンバン起こしてて、で、結局、朝鮮学校にね、その、無償化は、やめちゃったんですよね。で、あれ、法律はそうなってるのに、どういうロジックでやめたんだろうってずっと気になってたんですよ。
で、これは、その辺はあまり、興味がないので、よく知らないけれども。
でもね、一つね、ああ、なるほどと思ったのが、とりあえず無償化はすると。ただ、そのお金は本当に無償化のために使われてるかどうか、査察させてくれっていう流れで言ってるんですよね。で、あれ、で、査察いいですよって言った朝鮮学校は無償化になってるんですってね、あれ。で、断固拒否って言ったところが、お金もらってなくて、そこがデモしてたりするんですよね。子供たちの教育をとか言って。あれ、あー、なるほど、そう来たかと思ってね。
まあ、わかんないんだけど、わかんないんだけれども、ただその査察という理由で、教育機関に介入していくっていうのは、それは教育機関のこの独立という意味でおいて、やっぱりその矛盾はあるかなっていうのは俺なんか思っちゃうけどね。
確かにね、でも最初のね、ロジックでは確か一条項っていうのがあって、やっぱり高校っていうのは卒業したら大学の受験資格がもらえるっていうのが、まあとりあえず普通の特典だと思ってくださいやって言った時に、 その、うん、大学受験レベルのあの、だから公認認定の教育をやってるっていうのが第一前提で、そのカリキュラムをやってるかどうかは確認させてくださいよっていうのが、確か一条項の条件で、それをあの、朝鮮学校はあの、拒否してたんで、で、あの、朝鮮学校出た後に、あの、改めてあの、公認、高卒認定の取る試験受けないと、あの、大学行けないっていうのがあって、まあ、向こう的にはそれは差別だとか言ってたんですけど、でもまあ、それ言えばあの、ね、ある程度の学力を担保にしないと、大卒と、あの、カウントできないっすよっていうのも、まあ、わからないでもないよねっていう。
まあまあまあまあね。
うん、ところもあって、そこで、あの、一回揉めてたっていう部分があったんですけれども、ただまあ、それだったら、あの、その、お金がちゃんと使われてるかどうか、さささせてくれっていうロジックで攻めてるんだと思ってね、今。ああ、なるほど、と思って。うん。まあまあ、それだったらまあいいよね、と。教育内容とかじゃなくて、お金が、あの、ドーンと渡って、そのまま、あの、まるまま北朝鮮とかに渡ってないっていうのを確認できれば OK みたいな。うん。
なんか、ただそれもなんか、すごい、まあ、それも、すごい一理あるのはあるんだろうけども、うん、なんかすげえ、なんか、長谷川豊とかその辺の匂いを感じて、あんま気分のいい話じゃねえなって俺は思っちゃうんだよね。
確かにね。まあ、ね、ね、一応経済制裁してるからね、そっからお金持っていかれるとっていうのがあるんだろうなというのはあるけど、うん、まあ本当ギリギリなところですけど、ね、
すごい単純なんだけど、それは、うん、仮にそういうお金があったとしてどうやって北朝鮮に送るのっていう、
うん、まあまず一つ目はあのあれじゃないですかね、あのやっぱりあの今あれですね、あのビットコインらしいっすよ。
あ、そうなの？
うん。あれこそ味がつかないね。うん。
はあ。
だ、確かあれってね、あの ID とパスワードだけの取引なんで。
うん。
うん。だから ID とパスワード向こうに渡せばもうそれで終わりですよ。
所有権。どこで決済するの？
ね、うちもね、うろぎきなんですけども、それで、あの、どっかの銀行っていうか、ビットコインの場にあるやつは、あの、ID とパスワード自分が持ってたら、その所有権はその人のなんですって。
うん。
だから、それを現金化するときは、あの、どっか、あの、第三者に売るとかでやればいいし、あの、物だけもらうんだったら、それで、決済でその、ID とパスワードを教えれば、それで決済ができるという流れですね。だから ID とパスワードだけでいいんですって、あれは。うん。
でも、北朝鮮って、そんなネットワーク環境あんのかなって思って、外のネットワークと繋がる。
いやー、別にあの、あれですよ、中国国境とかでやれば問題ないでしょうし。うん。
まあ、でも、中国は中国で、中国は中国で、その独自の規制とかが発生しているから、
うん、
そう、もうわかんないけど、その今ふと疑問に思っただけだから、
うん、
その電子マネーってのは確かにその通りかもしれないけども、
うん、
じゃあどうやって決済してんのっていうのがふと疑問に思って。
ビットコインはなんかそんな感じらしいですね。なんかあの ID とパスワード
だけ。いや、だからその、
あ、実際に。
本当に繋がるのかっていう。
ああ、本当に繋がるか問題はですね、あの、繋がるらしいですよ。さすがに。うん。あ、そう。
その、それは誰かがそこで繋いだっていうことだ。
うん、あの、一応は北朝鮮ホームページありますからね。
うん、いや、というのは、あの、北朝鮮国内で何かそういうブラウザとかを、つないだときに、
うん、
世界のサーバーにそれがつながっているのかっていう疑問がまずあって。
ああ、なるほど、なるほど。うん。
結局その北朝鮮国内の 例えば北朝鮮の人がそのタブレットとか今あるらしいけども、そのタブレットで使ってアクセスできるのが、北朝鮮が運営しているサーバーにしかアクセスできないんであったら、それはインターネットじゃなくてイントラネットになると思う。
なるほど、なるほど。
それから外部には、まあそれは繋がるっていう、まあそれは政府レベルになっているの話だから、
うん、
まあ繋がるんだろうなっていうのはまあそうわかるんだけど、ちょっといやらしい発想でもって、
うん
いや、本当に、じゃあ、その、つながるのっていうのね。ちょっと言ってみたっていう。
なるほど、なるほど。なんか、あれはね、やっぱりあの、韓国の方はあの、38度線があって、韓国経由ではつながらないけど、やっぱり中国経由ではやっぱ LINE はあるみたいですよ。電話線というか、まあ、結局あの、インターネットといっても、あの、要は電話線ですからね。そのインフラがやっぱりあれば一応つながると。北朝鮮とはいえでもやっぱ電話線があれば一応ネット環境はあるという認識でいけるみたいですよ。
いやでも例えば中国なんて、全然外部のそのツイッターとかにもアクセスできないとか、そういうのがあるわけじゃない。っていうお話を俺はしていたつもり。
確かにね。まあ中国経由のインターネットっていうのは、ちょっとどうなんだっていうのもありますからね。
俺の親父も中国に旅行に行った時に、使えると思ってタブレット持ったら、全然使えんかったっていうふうに言ってたから。
どうなんだろうな。でも、あれですね、不思議なもんで、あの、中国の子供たちが、あの、日本旅行来て、あの、普通にあの、タブレットで、YouTube で中国のアニメとか普通に見てましたけどね。つって。向こうのやつ
聞いて。その、それはやっぱ逆じゃないの？その、それはできるんじゃない？結局その中国国内にいた時にそのインターネットが閉じてるからっていう。そういう話であって。
そうですね。あの、まあ中国国内でタブレットとか、その、携帯電話とか、ね。
まあ確実にあるにはあるんだけど、その向こうのこう、独自の文化がこう発達してるから、例えばあの、スカイプっていうのにすごくそっくりなサービスであるけど、それは、中国ではスカイプは使えなくて、QQ っていう、アプリ中国人の人はみんな使ってるとか、ツイッターも、なんだっけ、ウェイボーだっけ？
ウェイボーですね。
とか、で、ツイッターはアクセスできないとかっていう。で、逆に言えば日本にいれば、そんな QQ だって使えるわけで。
日本だったらなんかウェイボーも QQ もアカウント取れるらしいですね、あれ。
取れるんで。
ありましたもんね、なんだったっけ、なんか、検索エンジン上陸してましたね、なんか、なんたらって言って。
基本的には中国から来る検索エンジンって基本、なんかすごくなんか、なんだろう、勝手にインストールされるとかそういうのでいい思いはあまりしないんだけど。
なんだったっけな。日本も J ワードとか負けてませんよ。
これ知らなかった俺はそれを。
では
でもいいんですそんな話は。そうだっていいんですそんな話。
そこはどこだっていいだよ。いやーちょっとねでまたのグッと戻すとねそのあの。小池百合子さんのところがね、立ち上げて、で、前原さんが全員入るっていうことを言って、で、その後に、あれですよね、排除するっていう問題があって、もう左派の人とかの、もうなんだろうね、会見とかそういうもので、これに反抗さない限りは、公認しないみたいなことで、踏み絵を踏まされるみたいな。ね、
それはね、本当に俺もね、俺でもあの時に、 まあフォロワーの人と話してたんだけど、
ええ、
オールオールって全員じゃないですか、じゃあやめますって言ったら終わった話だと思う。
そうですよね。
あれ、あんなのあの、あんなのあの、だって民進党が行かなかったら、
うん、
あの、金の面でも組織の面でも困るのは小池百合子の方なんだから、
うん、
なんでそこそんな、そこを強気にやんないのっていうのは思ったよね。
いやあれで希望の党に行って、あれかわいそうだったな、あの、かわいそうだなと思ったら、その、プラス何百万払ってくださいみたいなことで言われて、うん、で、実際入金したけど公認もらえなかった人とか実際いたみたいで、
うん、
うわ、これはと思いましたけどね、あれ。
それは振り込め詐欺みたいなもんだからね。
うん。
だから本当にね、ただそのさっき言ってたその、バホの差だよ。俺が言いたいのは、そのなんか、
うん、
なんかこう、俺がその、基本的にその、あんな金も組織もないようなとこ叩いても仕方がないでしょと。
ないね、ない。
そのリソースを割くぐらいだったら野党候補が勝つの頃に、重点を置いた方がいいっすよっていう話をね。
うん、
だからで、もっと言うと叩くんだったら自民党叩けよっていう。
今回は、そうそうそう、今回は自民党叩きないですね、全然。
そう。うん。ね、そんな、物理的にどう頑張っても、あの、リベラル票だけで過半数とかいけないんだし、
うん、
ひたすりゃ3分の1を確保することだって怪しいっていう、
うん、
その、それはあの、もう最初に発表された人数を見たときに大体わかるわけで。
うん、
で過去の投票率で共産党が小選挙区で勝ったところどんだけあるんですかと。
そう。まあ確かに躍進はしたけどね。
前回のでもこう、前回の衆院選で躍進したってことそれ比例党だろうと、
うん。
あの、小選挙区で勝ったところって共産党1選挙区しかない。
うん、
それも十何年ぶりに勝ったっていう。沖縄でね、
うん。
ね、そんな状態で、
うん、
そんな状態で、今回はリベラルが結束して勝つってなぜ言い切れるのかっていう、
まあ、
そういうのが、あ、そういうのがあるから、あんまり希望の党を叩くのは得策ではないという話をしています
。そう。そこに、そう、叩くことに想像割くのはやめようよと。
で、そんな、だからその金もないようなところにっていうふうに言ったら、
うん、
金はあるよみたいなことを言い出して、
うん、
議員が立候補するのに1000万近い金を集めてどうのみたいなことを言い出したから、
うん、
いや、金ねえからそうやってんじゃん。金があったら自前の金で、供託金とか諸々の金出すでしょうね、希望の党も。
希望の党として立候補者をバンバン立てて、やってるだけだから。
でもこの人、ちょっとなんかその辺の認識がすごいダメだなっていう。
いやー、
まあ、ただそういうダメな人間って、左にはやっぱ多いんだろうなっていう。
うん、なんだろうね、今回のその左って言いますか、リベラルの、あれですよね、勝利のハードルってどのあたりなんですかねと思いますけどね、
うん。わかんねえ。
自民党が改選前より議席を減らしたら勝ちぐらい。
まあ、50議席減とかっていう、以前はなんか、速報とかもあったけどね。
うん、
実際そこまで減らしたら、まあまあ、勝ちって言ってもいいような気はせんでもないけども。
うん、でも希望と維新と連立したら憲法変えれますよみたいな話ですよね。多分。
だからそこが、ちょっとロジックが、なんだろう、左派のロジックも若干おかしいところがあって、そんなことをして、
うん、
そんなことをして実際に改正しますっていう動きになって、希望の党ごときが、全会一致になるわけがないじゃんっていう。
うん、
そんなことしたら結局党の勢力が落ちるだけなんで、
うん、いやー、なんかそうならないように、
だからまず安倍を辞めさせないとまずいんだっていうことを言って、
うん、まあそれおろし、まあなんだろうね、改選で前で60議席ぐらい減ったら自民党総裁選もう一回やってみたいなパターンにはなるかもしれませんし、石破さんが出てくるんだろうかなっていう気もするし、
うん、
個人的には谷垣さんにやってほしかったけど、もうなんか、
きつい。正解引退なんで。
あーと思いましたけどね。まあまあまあ、あとは麻生さんかっていう話ですよね、もう。誰かやれるかみたいな話になった。
うん、俺はぶっちゃけ麻生さんそんなに悪いと思ってないから、
うん、
それなんでそれでいいと思います、僕は。
みたいな話に持っていけたら、ちょっとね、憲法改正もワンチャンあるかなとは思いますけれども、みたいな。
うん、
いやいや、でもまあ、なんかね、一説ではなんか、立憲民主党ですか。まあ、なんかリベラル、本物のリベラルが、やるんだ、みたいなことを言ってますけどね。
うん。
あそこが、どこまでこう、票を集めるかと。
支持率で言うと、もう希望の党には勝ってる状態なんで、その野党の中では、とりあえず支持率は一番、集めておりますな、
うん、
でもただ、うん、立候補者の数とかで物理的な問題がでかいんで、
だから、
あと資金的な問題とか。
だからの、左派のね、左の方の悩みとしては、その比例票は、立憲民主に入れたら死に票がいっぱい出るから、共産党に入れるべきか、みたいな。
いや、比例は死に票出るのか。
いや、なんでしょうね、なんだろう、候補者が、
足りないから、
死に票が出るんじゃないか、みたいなことを言ってましたけどね。
死に票が出るほどの大量な死に票はしないと思うけどね、俺は。
なんか
前全員当選ってことじゃない、それこそ。
なんだったっけ、名前だけ書いてた、自民党で言いましたよね、人、サンデージャポン出てる人。
杉村太蔵とか。
そうそう、太蔵が通るレベルの。
よっぽどの大勝ちをしないか、そんなのはないと思うんだよ。当選者が、
なんか、
足りないとかって。
確か、あの時は自民党の当選、比例が全部通っちゃって、それで社民党のところに、おはちが行って通ったみたいな流れでしたよね。
ある。
もう一人出してたら、もう一人通ってたんだけど、みたいな。
多分政権交代あった時の民主党も似たようなことがあったんじゃなかったっけな。
確かありましたね。
で、その新票が出るってそのレベルのことなんだから、その比例でそれ考えるやつはもうよっぽどバカだと思うよ、俺。
なんか二人悩んでましたね。いや、ここは共産か。いや、立憲かな。やっぱ立憲民主だ。悩んでましたよ。いや
もうリベラルの選挙を舐めてるとしか思えないですよ。
リベラルって言い方もなんかね、みんな、ちょっと違うんじゃないかって。リベラルって言ったらもっと自由とかそういう、あれの言葉になるはずなんだけどなっていう。はずなんですけどね。
多分、実際の選挙運動をやった時にいくらぐらい金がかかるかっていうのを、分かってないと思うんだよね。
うん、
で それはやっぱりちょっとまずいと思うんだよ。あのネットで相手の悪口言ってたら当選しましたっていうやついないんだから
やっぱりもうちょっと泥臭いことしないと当選しないですよね。もうあのその辺あの小沢一郎さんに頭下げてね、あの教えを請うぐらいなことやらないと、うん、全然違いますよ。
じゃあ多分政治家はまあよっぽどの、よっぽどその逆にその新党から出てくる候補者っていうのはそのいきなりその議員経験なく出てくるやつってのは本当ログでもないやつが多かったりするけども、大体その風がある時はそういうログでもないやつが出てくることが多い。
で
どこがこうっていうわけじゃないけども、それよりもちょっと有権者よ。じゃあ有権者が何って言いたいよ。何が言いたいかっていうと、あの、お前、君たちその、せっかく、たぬき議員のことは応援してたのに、希望に行っちゃうなんて、失望しました。もう応援しません。っていうやつって大体元からそんな応援しなかったと思う。違うんだよ。だからそういう風にネットで言ってるやつと実際のこの事務所とかに行って、
うん、
あの事務所に行ってこう対面で話したり、あの選挙のボランティアで、あの一緒に選挙区を回ったりとか、あのチラシを配ったりとかしてる人とかっていうのとは、全然やっぱ重みが違うじゃん。
そうそうそうそう。選挙事務所に行って200円でカレー食ってね、頑張ってる人とかね。
そう。でそういう人、なんかね、ちょっとそういう、ただネットやって、自民党の悪口を言ってるだけで、それぐらいの発言力が俺にあるんだみたいな、勘違いしてしまうダメな左派っていうのが、あまりにも多すぎる。
いやー、そうですね。例えばフォロワーが5000人いたとして、自分の意見をそう言ったとしても、うん。あんまり投票には結びついてないと思う。
そう。そこをいい加減に反省しろというのを、
うん、
は言ってるわけで、そこに、
うん、
そういうことを言ったりすると、
うん、
ブロックされたとかね。
あとね、そういう話行くと、ブロックされて、その、俺の話を聞いてくれる人間だけでいい的な感じになりますけどね。うん、いやさっきちょっと話が出ましたけど、この、あの、少し話がそれよりかもしれませんが、あの、日本維新の会ですよ。
あ、長谷川優太か？
いや、あの、あのね、あの、あれなんですよね、今日、あの、なんかあの、うちの選挙区でね、知らなかったんですけど、日本維新の会の人が出てて、
お
おと思って。で、やっぱりあの、演説してたら、あの、ですね、あの、誰も手をつけてない、あの、発達障害の人の支援を僕は訴えたいと。僕自身も発達障害なんで、
なぜ維新から出た？
で、おーと思って、そんな話、初めて聞いたと思ってさ。
お
う。うん。
あ、興味深い。
うん。あの、なんでしょうね、あの、なんか、何を書くと、ですね、僕もですね、実はね、あんまり言ってないんですけど、発達障害なんですよ、バリバリの。
うん。
というか、あの、ですね、あの、メンヘラの人が、あの、私、あの、なんか、うつ病でとか言って、あの、薬飲んでるんだとか、あの、結構何々飲んでるんだみたいなことを、こう、なんですかね、焼き鳥屋とかでこう飲んでた時に、そういう、女性客とかに、愚痴を言われがちなんですけど、僕の場合はですね、頭にですね、右手握り拳大ぐらいの腫瘍があって、うん、バリバリの、それで、脳の血流が悪いぐらいの勢いの発達障害なんで、うん。
それは発達障害に分類していいものなの？
いや、ね、そういう、脳腫瘍の結構でかいやつが。
それは、なんかもう、もちろん精神 的なというよりも、
うん、
なんかもっと、あれじゃない、もう肉体的な、
うん。そうそうそうそう。
あの、疾病じゃない
ですか。そうそうそう。ガチそうなんですよね。あの、分かったのはね、なんかあの、昔からね、あの、極度の頭痛がする時があって、
うん、
今で行くあの、なんか自殺頭痛とかあるじゃないですか。あの、目をギリギリやられるような頭痛があるみたいなことがあって、あれはひどいみたいなのをネットで見たんですけど、
うん、
昔からあの、何ヶ月かに一遍あの、ビッグウェーブが来る時があって、その時はものすごいあの、吐き気が止まらなくて、頭痛がして、本当に動けなくなる時があって、
うん、
でもあの、なんかその、ポカリスエット飲んで、何も食わずに我慢してたら、とりあえず治ってたんですけども、あの、うん、ここ数年であの、それのかなりすごいビッグウェーブが来た時に、あの、もうちょっと限界ぐらいになった、なって、
あの、まあ、もう笑い事じゃないけどね。
ちょっとあの、奥さん子供がいる時だったから、あの、タクシー呼んでもらって、そのまま緊急に行って、
うん、
ちょっとこれ、あまりにもひどいんで CT 撮りますかって言った時に、あの、うん、あの、これ脳の CT ありますよねって、この真っ白いのありますよねって、これ、腫瘍ですって言われて。ゲッつって。うん。
全然笑い事じゃない話
うん。で、ただあの、その腫瘍っていうのもですね、あの、なんか、生まれた時からある脳の奇形で、うん、10人に1人ぐらいはこういうのがあるんですよっていうのがあって。
うん。
うん、で、それが悪さして、たまにすごい頭痛する時がありますね、みたいなことが言われてて。
うん。
で、まぁ、あ、そこはそこで一旦終わったんですけど、で、それからしばらくしてからね、ものすごいこう、仕事ができなくなる時があって、なんか今日はこの、現場でデジカメで撮影しないといけないっていう時にデジカメを忘れたりして、なんか驚異的に仕事ができない時期があって、なんか、そうなってくるとなんかその、ADHD とか発達障害っていうのが、の症状にこう、行ったら当たるし、なんかそれっていうのは脳の中の血流が悪いという時に起こるんですよ、みたいなことを言ってて、あ、そういや、バリバリ脳腫瘍あったから、これ関係あるんじゃねと思って、ぶっちゃけそういった、専門医のところに持ってって、実はこういう、障害があって、つったら、あ、じゃあ一回ちょっとちゃんとしたところで脳の CT 撮ってみましょうかって言われて、で、脳の CT 行ってて、こんなに若いのにこんな検査いるのっていう話を言われながら、こう脳の、なんか血流検査したら、バリバリ脳の血流が悪くて、うん、間違いないですねって言われて、うん、うん。まあだからそれでね、発達障害ですねって言われて、ああ、そうだったんだ、つって。
そういう風になるんだ。
うん、すごい後付け設定だったんですけどね、自分の中では。もう40何年生きてて、なんとここに来てそんな後付け設定だったんだ、みたいな。
はぁー。
なんかまあ、あれですね。だから脳が3つあるんですよね。うん。右脳左脳以外に。
なぜよりによって維新から。
うん。それでね、維新で出てる、つって発達障害に、つって言って、ガーッと言ってたら、あれなんですよね。見てたら、大阪維新の会で発達障害支援とかだったら、なんか親が悪いみたいなことの
。でしょ
書いてて。
でしょ維新なんてどっちかって言って親学とかの方じゃん。
そう。おい、と思って。すごいその話聞いたとき、すごい期待したんですね。おおと思って。で、帰ってネットで調べたら、親学とかの問題で、親の発展が、とか言って、ちげえよつって。俺の脳腫瘍だから関係ねえよ、これつって。
あれを、ちっちゃい子のような、こう、テレビとかを、あんま見せたらダメとかそういうやつだよ。
そういうやつだよ。関係ねえよ、つって。関係ねえ。
もうね、右派のダメなところってのはね、
はい、
親学とかを信奉してしまうっていうところがダメだと思ってるから、これは。
ダメだね。あれもダメだけどね。本当に。あれ、いやー、そんな、思いっきりね、僕も発達障害で、つって、何の支援をやりたいって、確かにそんなこと言ってる人いないなと思って、見たら維新の。
いいことだと思うんだけど。
ね、思ったけど。
誰も、わかんないけどね、他の政党行ったら、そういう、障害があるなっていうので、跳ねられたのが、維新だけがそういうところ、そういうので、公認を認めたとか、そういう事情がひょっとしたらあるのかもしれないから、一概には言えないけども、
いや、それで治んねえ。
もしそうだとしたら、意外と維新って懐深いんだねっていう、そういう話にもなるんだけども、なぜ維新から。
これは違うぞって
。うわ維新なんて言っちゃ悪いけど、ボンクラしかいないと思ってるんだけど。
いやー、言ってましたね。ボンクラを集めて立ち上げた説ありますからね。いやー。
維新の中でも割合まともな人間は民進党に行ったっていう。
うん。いやーと思ってね。わーっと思ったけどね、なんかそれ聞いて、うーってなりましたね。親が、これはっつって。小池さんのね、ところで、なんか、都民ファーストの会で、音喜多さん辞めてましたけどね、もう、
小池百合子もね、親が推進の議連とかに入ってたんだよ。別にそういう講演もなんかやってたような気がするんだけど、
うん、
都知事選の直後ぐらいにそのことを質問で当てられて、
うん、
いや、私は別にそういうのは、いいと思ってるわけじゃないんですよ。なんか一回参加して違うなって思ったから抜けました、みたいなことをなんか言っていて、
うん、
本当かよって思ったけども、即せえなって思ったよ。
なんか、あれは、なんかもう、もう、
確かにでも日本会議の主流からを外れてる。
なんだろうね、あの人がね、私は天才だとは思いますよ。政治の。だって、衆議院議員だったの辞めて、何の、あれですよね、後ろ盾もなく都知事選に出てるわけですからね。その判断力ってあるや、すごいなと思ったし、で、なおかつそれで勝った後に今度は国政政党の党首やってるわけですからね。しかも
選挙に関して言うと、
うん、
それ首長選挙っていうのは人気投票になりがちっていうのはある。
うん、
そういう風になんか、
うん、
なんていうのかな、風を起こした方が勝つっていう、
うん、
そういうのはその、普通のこう国政選挙とかよりもはるかに顕著ではあると。
まあ現職が辞めた後っていうのはかなりはね、波乱が出てきますからね。
河村隆史なんかそうだよね。大嫌いだけど。
言ってましたね、減税には何の意味もないっつって。
あんなものがありがたがる左派の気が知れない。
あれはさ、ありがたがってるんだっていうのも、なかなか。
本当に、信じれん状況なの。
出ましたね、愛知弁が。確かにね、あれ、もうなぁと思ってるけど、なんか、やばいっていうか、小池百合子さんの方で言ってた、音喜多さんもなんかその辺は認めてて、なんか欠物だと思うと。だから全然進まなかったものをバンバン決めるっていうところはすごいけど、コツコツこう積み上げる系の仕事は全く興味がないみたいっていうこと言って。
うん。
なんか今、びっくりしましたね。東京都内だったら、子供がいるところだったら、家の中でタバコ吸えないらしいですね。
そう。
条例決まっちゃって。
うん。通りましたな。
通りましたね。
うん。
かわいそうと思って。タバコ打ち吸わないけど。
あら、あれもう、あれ ね、犬猿家っていうのはこう、うん、ファシストの、この、気質が強い人が多い気がしてね。
やばいですね、あれ。まあ、あの、前、リーチューラジオやってる人見知りのタバコ吸うからさ。やばいね、っつって。
ちょっと本当になんかちょっと一回その辺でなんかこの、断固タバコを吸うっていう回を収録しよう。
ああ、カズシを吸いますもんね。なんかライター持ってって言ってましたもんね。
全然吸う。ヘビスモーカーな、う
ん。ヘビスモーカーだもん
ね。その件ね、もうね、あるの。うん。何が禁煙でちゃいって言いながら、あの、ね、地元の、まあちょっと集まりの時にタバコ吸ってたんで。
あれもなんかね、なんかうち全然吸わないしね、まああの吸ってる人に文句も言わないし、あの、持続喫煙とかもそのほど気にしないんですけどね。うん。でもなんかあの、最近のその追っ立てられようっていうのはまああまりにもかわいそうで。それは昔のあの、なんかね、あの、東京とかものすごい吸い殻とかものすごい量あの道端に捨ててあって、それはやべえなと思って。
知らんだって、このね、その、そういうか、あの、なんていうのかな、そういう景観を損ねるとかね、そうわかるんだよ。
うん。
でも、うん、そういう風にこう今、あの、禁煙とかね、その分煙っていうのが進んだ結果、
うん、
その辺でスパスパ吸ってるやつなんかいるかっていう話で、本当にいるか、そんな数。うん、っていうことなんね。
いやー、今ね、あの、はい、
だいたい灰皿あるところを探して吸います。こんにちは。
なんかかわいそうになるぐらいこう、あれですもんね、あの。
この野郎とかのこいつらと思って。
歩きタバコする人もまずまずいないもんね、今。歩きタバコ多分気持ちいいだろうなと思うけど。今もう追い立てられて追い立てられて、あの、ですね、仙台駅って出たすぐそばに、あの、すごい巨大なあの、喫煙ゾーンがあって、そこに、ものすごい人がいて、めちゃめちゃ吸ってって、そこだけ煙たいぐらい吸ってて、ここまで追い立てられたんだと思って、かわいそうになってきました
。俺はもう知らない土地に行ったりしたときに、まず調べることは、駅の近くのどこに喫煙所があるか。
辛い。
意外とね、関東の方は、その辺の情報がね、あるんだよね。情報が出やすい。
なんか、それ面白いから一回ちょっとあの、タバコ特番も撮りたいですね。うちも全然吸わなくてよくわかってないですけど。いやいやいや、
そんな。本当にこの間もだよ。この間すごく腹が立ったツイートを見たって、ツイートっていうか、ね。その禁煙の条例が東京で可決された
か
な。その、酒好きのアカウント、酒好きを公言しているアカウントが、それをなんかこう歓迎してるみたいな。何っていうのにもめちゃくちゃ腹が立って、腹が立った上に、タバコに、酒に、酒税を減税してくれる政党があったら投票するのに。
うん。
めちゃくちゃ腹が立ってもう、そんな、もう本当にもう、タバコの税収が減って、酒に増税されればいいのにって思った。喫煙者が減って、で、タバコの税収が減って、その煽りを酒が受ければいいのにって思った。2回言ったったもん。
本当にあの、なんですかね、あの、ナチスドイツに抵抗しなかった人みたいになってますね。ナチスドイツが現れた時に、あの、神父さんが、いやー、あの、最初に攻めたのは共産主義者だった。私は共産主義者だって、ではないので、正解してた。
ね、 なぜかネトウヨが大好きなやつね。
そうそうそう。
表現の自由を訴えるネトウヨが大好きなやつね。
大好きなやつ。で、その次に、その次に何々を攻めた。で、私は何々ではないから大丈夫だった。で、最後にユダヤ人を攻めてきたとき、私の味方は誰もいなかった、みたいな感じになりますからね。
本当にもう、アニメとか全部規制されればいいのに。
絶対そこまで行きますよね。
幸福の科学のアニメだけが流せるようになればいいのに。
辛いぞ、辛いぞ。なんかでもそれなりがちだね。世界が極右になったらそうなるね。日曜ロードショーで UFO 学園の秘密とか流されるんですよね。
あとね。
ええー。
他にもアニメ人間革命とかが流れるとかね。
いやー、だからまあ、だからその過度なタバコ規制とタバコ増税は本当どうかと思って。
それ、本当ダメだと思う。そういう、そういうのがこの自分の快不快を起点として法律をこねくり回すようなやつはファシストしてるだけ、ファシストだっていう。
いやー、次に規制されるのはそれですよね。もうやってることで、まあうちらもあれですね、このネットラジオ規制とかネットラジオ税とか絶対ないと思うけど。
かなりもあるかもしれないよ、本当に。
そうですね。だからこの辺でちょっと止めとかないと。
この辺で幸福の科学に媚びを売っといた方がいいかもしれない。ねえ。このね、ついに幸福実現党のね、候補の方が、NHK のニュースでその選挙活動を取り上げられてたんですよ。やっぱり、NHK とかそういう公共の放送っていうのは、そういう中立の姿勢っていうんですか、そういうの大事だと思うんですよね。だから今後も幸福実現党さんにはやっぱり頑張っていただきたいと思います。
いや、選挙期間中は一応ですね、全候補を流さないといけないんで、東京都知事選やったら、又吉イエスさんとかも出れるんで、大丈夫です。
政権放送じゃなくて、普通のニュースで流してたんで、ね、割と結構本当にすごいことだと思ったね。
わかった。
絶対無視されてたじゃん、今までっていう。演説をしてその街行く人とこう握手をしたりしながら、うん、その後カメラにこういうことを訴えていきたいっていう、政権放送じゃなくてニュースで扱ってたから。
そっかー、そっかーって、そうだね。うちの方も結構左の人があったけど、でも、実現と取り上げたのはないなー。でもまあ。
だからね、幸福の科学からの圧力があったのかな。おっと
。でも偉いぞ。偉いと思うのは、あれですね、似たような、教団は選挙で惨敗した後テロに走ったけど、そういうことはやってないから、僕は偉いと思います。
そうだからね、だからもうちょっとさっきのダメな左派っていうの話をちょっと方式繰り返すと、不正選挙とかいうやつ、すげえダメなやつだと思って。
そうですね、もうちょっとそろそろ時間となってきたんで、一回締めますけど、もうこの話はどうでしょうかね、盛り上がったら続きますっていうあたりで、一旦ちょっと締めたいと思いますんで、すいません、ありがとうございます。
とは、情弱な男ドクハントがやりたい話をしたいだけするありふれたネットラジオです。番組へのご意見、ご感想は、ツイッターにて、ハッシュタグ、情弱でつぶやいていただくか、joujahkman@gmail.com までメールをください。励みになりますので、よろしくお願いいたします。